中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田なつきです。
前回遅れちゃったから今回ちょっと早すぎた。
そうですね、
ちょっと
若干勇み足状態で自己紹介が入りました。
何急いでんのって。いや、ね、ちょっとね、急がないといけないんですよ、この番組は。
20分しかありません。
20分しかないから
ね、う
ん、できるだけ詰め込んで詰め込んでですよ。
ね、それでいくと、うん、じゃあ早速メッセージ、ね、はいはい、紹介してみましょうか。うん、大阪北区の、ラジオネームみーたん大好きさん。急いだ。
急ぎすぎて。二人とも年だから急げないよ、もう息切れしちゃって。
もう、はい、みーたん大好きさん、はい、先週ね紹介する予定だった。
そうですそうです。
はい、中村先生が AM ラジオと AV に、
うん、
黒糖時代。助けられたように、うん、まあ、AV ってオーディオビジュアルじゃない方ですよね。
もう本当にアダルトビデオの方ですね、
はいはい、助けられたように、うん、私もラジオ関西の番組80年代アイドルに助けられました、そこでお二人の永遠のアイドルを教えてください。
永遠のアイドル、まあ、80年代僕青春だったから、それこそ僕が好きだったのは斉藤由貴さんとか、その後は高橋由美子さんとか、その後は結城舞子さんとか、うん、まあ、3人目は AV 女優の方なんですけど、いや、
知らない方だなと思って。
いや、伝説の
AV 女優、
みんなそうそうって言ってると思いますよ、同世代の人は。結城舞子って伝説だ、衝撃だったねって言ってると思います。最近また復活されたんですよね。
へー、うん、そんな長い時を経てですか。
そうですそうです。
今度調べてみます、
うん、あ、でもね、永遠のアイドルといえば、うん、そういう生身のアイドルもいますけれども、うん、僕の場合はね、やっぱりイラストレーターっていうこともあるんですけれども、あの小梅ちゃんっていう、
小梅
ちゃんのキャンディーの、はい、小梅ちゃんっていうあの女の子のキャラクターいるじゃないですか、はい、っての、あれがねずっと好きですね。
わかります。
で、より好きになるきっかけが、あの女の子のキャラクターのパッケージが手に入れたいと思ったんだけれども、で買うんだけれども、うん、僕梅干しが大の苦手でアメちゃんぐらいだったらいけるかなと思って一口食べたんだけれども、やっぱり苦手だったんですよね、
はい、やや塩味のするね、その後梅の甘
酸っぱい。そうです、だからいつも買ってはお兄ちゃんに食べてもらって、お兄ちゃんは梅干し大好きだからで、うん、パッケージだけを集めるっていう。だから未だに僕買うんですけれども、食べれない、その手の届かない感じ、それが永遠の憧れを作り出すということなんじゃないかと思います。
なんかこう結論付けました。
はい、また来週。
いやいや、まだこれからです、はい、あ、ちなみに私はね、あのピンクレディもそうなんですけど、うん、マイケルジャクソンがね、
あ、
同じようにもうね行ってしまわれたので、
そうですよね、そう、
もう手が本当にいよいよ届かなくなったっていう意味で、あるかなっていうのも改めて感じました、
うん、やっぱりちょっと手が届かない感じっていうのが、ね、アイドルというのは偶像って意味ですからね、いいのかもしれないですけど ね、
もしかしたら、うん、でも中村先生の書く女の子がそうだっていう人もいるんじゃないですかね。
まあまあまあまあね。
ね、いや、私はそんな、本当小梅ちゃんと同じようにね、うん、そんな気がします、うん。
やっぱ僕は無理。僕は無理。
どうしてですか。自分で生み出してるのに。
僕の絵はいける。僕自身無理。やっぱり番組の冒頭からアダルトビデオ大好きって言ってるような人は謎のベールに包まれてなさすぎる。もう包んでいく、どんどん今日から。
なるほど。今日から。
今日から。
今さら。
一枚ずつ一枚ずつ。
デビューしてもう16年目ですけど。
丸出しだったものがだんだん被っていくっていうね。
あ、なるほど、はい、ね。じゃあそうしていけるかな。ね、
頑張ります。
はい、この後、まあ、いろいろお話また続きますよ。はい、中村雄介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村雄介の一期一会、
はい、
まあ、真面目にお話の、うん、お話じゃない、お仕事の話など
もしていきましょうか。今月はだからね、はい、仕事スペシャルというか、まあ先月は出会った人というか仕事を通して出会った人たちのお話しさせていただいたんですけども、今月はその仕事の内容というか、うん、その時々のこだわりみたいなことを思い出しながら喋れたらなと思ってます。
はい、
うん、
今日は、
今日はね、ロッテのチョコパイ、
あー 今まだね販売されてます第3弾ですね。
そうです
今出てるのが
そうです、うんうん、シンデレラを描いたイラストのパッケージのものなんですけれども、
はい、
第1弾第2弾は美女と野獣がテーマのもので、ティラミスの味 と、うん、ストロベリーの味で、はい、今出てるシンデレラのやつは、紅茶の味ですね。アールグレー味っていうのがスーパーに並んでます、
はい
はい、それのパッケージイラストを描かせていただいてるんですけれども、いやこの仕事がめちゃくちゃ面白くって、うん、で何が面白いかっていうと、はい、まず一番番組の冒頭で話した、ロッテといえばその小梅ちゃんもあり、また、ロッテといえばビックリマンシール、僕の世代では未だにコンビニにありますよね、ビックリマン、はい、で絵において僕がイラストレーターになるきっかけになったのがその2つなんですよ。だから実はお菓子のパッケージ、ロッテが作ったイラストレーターが僕なんじゃないかっていう感じぐらい影響を受けてるんですよね、
はい、
でなんで僕はロッテのパッケージっていうのがこんなに好きだったんだろうなっていうのは、ロッテのパッケージに好きなもの多いなとずっと思ってたんですよ、消費者としてね、
はい、
なんでなんだろうと思ってたんですけども、今回そのロッテのチョコパイの仕事をさせていただいてその謎が解明されたんですよね、
うん、
それって何かっていうと、まずお菓子のパッケージって皆さん多分気づいてないと思うんですけれども、これは制作者側しか気にしてないんですけれども、はい、いくつか実はルールがあるんですよ、
うん、
でそれは何かっていうと、まずはあんまり寒色を使ってはいけない。寒色って青系の色のことで、
寒い色と
書く、そう寒い色と書いて寒色、はい、でその代わり赤系は暖色、あったかい色って書くんですけれども、寒色より暖色、赤系の方が、まあ、物が美味しそうに見える。ただ寒色は、青系のものは心を落ち着かせる効果があるので、例えばシーツに薄い水色が使われたり、トイレもだいたい水色が多いとか、はい、そういう心を落ち着かせたい商品の場合は青使われるんですけれども、心落ち着くんだけど食欲まで落ち着いてしまうっていうことなので、購買意欲が湧かないんですよね、食品としての。だからなるべく赤系の、例えばポッキーにしても別の会社ですけども、ポテトチップスにしても赤、オレンジ、黄色でしょ。
そうですね、
だいたい全部そうなんですよ、
うん、
だからコンビニ行って目細めてみたら、カップラーメンにしてもお菓子にしてもだいたい全部赤系だから、コンビニって実はローソンって青かったりするけど店内真っ赤っかですよ。
へー、
うん、結構面白いでしょその話でっていうのがあったりとか、はい、あとは食品のパッケージに動物は入れてはいけないっていうことがあるんですよ。でなぜかっていうと、例えばチョコレートが私の場合、僕ポンちゃん犬ね一緒に住んでるんだけれども、チョコレートは毒物なんですよ、犬にとっては絶対に食べちゃいけないものなんですけれども、例えばチョコレートのお菓子のパッケージに可愛いからって犬が書いてたら、それを真似して食べさせちゃいました、どうやって責任取ってくれるんですかっていうことがないように、いくらディフォルメしていても動物は書いてはいけないっていうことが実はあるんですよ。知らないでしょ。
初めて知りました。
これクレーム来てからやり直すと遅いので、あらかじめもう設定されてるんですよ。あとは、まあ、お酒とかタバコとかそういうの書いちゃいけないとか、指はきちんと5本書いていないといけないとか、どの角度からでも、うん、であとはね、これが多分皆さん知らなかったことだと思うんですけれども、肌は白く塗ってはいけないっていうことなんですよ。あれと思いません？あれ、中村さん の、 このチョコパイのパッケージ肌白いよね。
白い、
しかも小梅ちゃんだって白いし、はい、びっくりもんでも白いキャラクター出てくるし、っていうところがロッテの面白さなんですよ。
へ
え、いいですよっていう感じなんですよ、ロッテって。
へ
え、うん、だからなんか、まあ、確かにそういうのでクレーム来るかもしれないですけれども、うん、パッケージとしてきちんと美しければそれも多少はみ出しても構いませんということで、今回のこのシンデレラの、まあ見たことない、近くに売ってないっていう人は、まあ、インターネットでチョコパイ中村ゆうすけとかで検索かけたらこのパッケージ出てきますので、それ見ながら聞いてほしいんですけれども、肌は白いです。
真っ白ですね。
真っ白で、これなぜダメだったのかっていうと、他の仕事の場合は、食品の場合はね、うん、不健康に見えるんですよ。
あ、血色悪く見えちゃう。
血色悪く見える、うん、で赤っぽい髪じゃなくて、だいたい髪の白って 青っぽく見えちゃうんですよね、
青白く
見えちゃうから、この食品を食べたら不健康になりますよってイメージに見えちゃうので、肌は最低限薄くでもいいから肌色で塗ってくださいっていうのがお菓子業界というか食品業界の決め事なんだけれども、うん、いやこっちの方が可愛いからこれでいきましょうよって言ってくれたんですよね。と思って、だからラフ描いた時点ではこれ薄く肌色のっけてたんですよ、うん、でも大丈夫ですよって言って、うん、だから小梅ちゃんもずっと白いパッケージなんですよね、肌が。
そうですか、それに寒色であるブルー基調になってますね。
そうですそうです、だからシンデレラの、まあ、テーマだから、うん、でそういうのでもいいですよっていうのも言ってくれたし、だからなんかねロッテっていうのはパッケージにおいて、うん、並々ならぬこだわりというか、うん、そういうのを持ってる会社なんだっていうのが仕事を通して初めて分かって、あ面白いなって。だからといって何でもいいっていうわけではないんですけれども、うん、パッケージのその可能性、パッケージでこれだけやっぱり、例えばビックリマンシールって、うん、まあ、ぶっちゃけた話やっぱりあのおまけのシールが魅力的だから当時年間4億個売れてたんですよ、うん、4億個売れているオリジナルコンテンツなんて世界中どこ探してもないんですよ。社会現象とまでなって新聞によく載ってましたからね、
はい、
問題視されるぐらいブームになっちゃってたのがビックリマンシール。やっぱりあれはパッケージというかおまけのその絵の魅力じゃないですか。だからロッテっていうのは絵でどれだけ売れるかっていうのが一番よく分かってる会社なんだと思って、だからそのためには規制をちょっとでも緩めないと、うん、すごくなんていうかな、売れるものはできないんじゃないかって思ってるところが多分会社としてあるのかなっていうのが、うん、仕事としてしてすごく自由というか、うん、あ、ハメ外していいんだっていうかルール飛び越えちゃっていいんだっていうので面白かったですね、
うん、何かそのロッテから積極的な要望としての注文って何かあったんですか？うん、
ないです、全くないです。
じゃあ、テーマはシンデレラにしましょう第3弾は、うん、というのは向こうから提示
は、それはありましたね。
で、
うん、
であとはもうどうぞ中村さんの好きなように。
そうですね、でも大体やっぱりねデザイナーさんもロッテの、まあ、僕はイラストレーターだから絵を描くだけですけれども、この絵をこのパッケージの中でどういう風に当てはめるとか、うん、でチョコパイ、これまでのいろんなチョコパイ、味のチョコパイ見てほしいですけど、全部この左上に書いてるチョコパイっていうところの額縁であったりとか、うん、はい、色であったりとか微妙に一個一個違うんですよ。
あ、本当だ。
そう、すごいでしょ。気づかなかったでしょ。
シンデレラのこのチョコパンを見た時になんか時計になってるな、なんか置き時計みたいだなと思って、
う
ん、
でもそういえば前どうだったっけ。
そうで、よく見るとシンデレラが帰らなきゃいけない午前0時を指してたりとか、うん、あと第一弾の美女と野獣でいくと、うん、これはなんか植物ですよ ね、
うん、
で第二弾の方はちょっとハートがあしらわれたようなデザインになってたり、
うん、
ね、細かい。
そう、でもパッと見た時にはチョコパイとしての、
はい、
意識してもらわないといけないから、パッと見には一緒にできているっていうところまでを考えて、でよく見たら違うものが描かれているっていうようなものですね。だから僕の絵が入ったとしても、これって僕の絵って割とインパクトがあるっていうか目立つ方の絵だと思うんですけれども、それでも僕の絵が入ってもちゃんとチョコパイのこのパッケージに見えてしまう、このデザイナーさんのまとめ力たるや、あとはこのチョコパイのブランド力ですね。
そっか、中村先生はイラストだけを提供して、
う
ん、あとはデザイナーさんが
想定を
考えると。
そうです、
なるほど。いや、
だから僕の仕事っていうよりやっぱりこのデザイナーさんの仕事が大きいなっていうか、このまとめ力半端ないなって。しかも食品のパッケージはサイクルがすごく早いので、ここぐらいのこの全6面ですか、
はい、
のこの仕事ってだいたい1週間2週間ぐらいかけるものだと思うんですけれども、早くても、
はい、
でもこのチョコパイのやつは僕が絵を描き上がってから 2,3 日後にこれ出来上がってくるんですよ。だから
この箱6面の全体
ものすごい仕事が早く、ものすごい丁寧な人ですね。だからお菓子業界の人はそのお菓子のパッケージにデザイナー何々って本とか CD みたいに書いてないですけれども、はい、おそらくデザイン業界で一番仕事のできる人は食品業界にいるんだなと。でその人たちは絶対名前は出てこないっていうのがなかなか面白くないですか。
ね、まだお会いにはなってないんですか、
う
ん、
お会いしたことはないですね。お会いしてみたいですね。
ねえ、うん、またちょっと新たな発見がそこでありそうです
もんね。そう、だからそんな余裕があるからこそ、まあ、中村さん何でも書いてもいいですよみたいな、可愛く仕上げてくださいねぐらいの。 味に似合うようにみたいな、うん、
最後はもうドーンとデザイナーが控えてますから
大丈夫です大丈夫ですっていう感じですね。すごいですよ ね、
ね、うん、まあ、数々ねこれまでお仕事をしてこられた中で、はい、このロッテのチョコパイのお仕事は、うん、自分がこうできてとってもこう嬉しかったり楽しかったって思えたお仕事の一つだったと。
そうですね、やっぱりビックリマンと小梅ちゃんに影響を受けた僕だから、うん、ロッテのパッケージに絵を使ってもらうっていうのはもう子供の時からの夢でしたからね。
さらにねこの矢箱で面白いなと思ったのはこれまでもそうでしたけど、はい、旅終わった後の空き箱を言ったら工作の、ね、そうですね、アイテムにして
そうです、ね、立体になったりとか塗り絵になったりとか、はい、ジオラマみたいになったりとかそういう工夫があるんですよね、
うん、まあ、何粒も楽しめる何枚も楽しめるというところでまたそういったお話を聞いてから、うん、まあ、今からでもねあのコンビニに行っていただいたらこの、
はい、まあ、もちろんロッテのお菓子だけじゃなくって、うん、どこのメーカーの長年残ってるお菓子っていうのは全部一流のデザインのものが残っているので、うん、やっぱり美術館もいいですけれども、はい、美術館よりもおそらく優れたものは一番家の近くにあるということですね、うん、コンビニです。
私も改めて見てみます、うん、ね、今日はプロのお仕事の話をプロから聞きました。
いや僕なんてまだまだだなと毎回仕事するたびデザイナーなデザイナーさんに触れるたびに思いますね。すごいなと思いますね、
うん、でもだから私たちが素敵と思うイラストがどんどん生まれていくんでしょうね、うん、
だから僕のイラストだけでもダメなんですよね。へ、うん、いろんな力を借りてっていう感じですね、うん、
またね今後もいろんな話聞かせてください、うん、そして、まあ、ラジオを聞いてくださってる、ね、はいはい、方の中には中村先生に憧れてるという人いると思います、ね、自分で絵を描いてるという人、デザインやアートに興味のある中学生、うんうん、高校生の皆さん、うん、自分のそして部活で作った作品を展示したり販売したりできる機会があったらいいと思いませんか、
う
ん、
いいですね、そういうのがあったら、ね、
これ実は8月24日から26日まで、うん、大阪芸術大学短期大学部、はいはい、伊丹キャンパスで開催されます、うん、中高生のための大グループ展ゲータンランドがそのになります。で今出品者募集してますので、うん、あの詳しいことインターネットでねひらがなでゲイタン、うん、でカタカナでランド、うん、ゲイタンランドで検索してみてください。
だからコミケとかデザフェスみたいなのの中高生版を企画してくれたっていうことですよね。
そうなんです。
参加したい子いっぱいいたと思うから、
ね、
この機会にね
ぜひとも、うん、
僕も見てみたいな。
先生26日この番組の公開収録そのゲイタンランドでしますから、
あ、だから見れるんだ。
そうなんです。その時に、ね、会場回ってぜひね、うん、
楽しみ、
声かけてあげたりしながらね、うんうんうん、中村先生にもその作品を見てもらいたいです、はい、じゃあまた来週もいろんなねお知らせもできればと思っていますので、はい、聞いてくださいね。
はい、
今日はこのあたりでお別れです。お相手は
イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。